after 40 years in the wilderness, finally the people of God entered the promised land.
40年間アラノをさまよって彼らは今約束の地に入ろうとしているんです。
In many ways, this describes the 40 years of being really tired, day and night in a desert, and finally getting to a place where they would have some kind of rest.
40年間アラノでさまよったっていうのはですね、毎日毎日大変なことですね。で、今この約束地に入る、そしてそこで休むことができるわけですね。
And now, based on, on this brief introduction of what is going on in Joshua, I would like to take this text in Hebrews, and apply it for us. I'll try to do my best.
で、今日はそのヨシアキを先週の金曜日話したので、今日はヘブル書を開けまして、それを関連付けでできるだけ話したいと思っています。
And I think it's a message that really will speak to you as Japanese, because the way I see Japanese work a lot.
日本人を見てて感じるんですね。日本人は本当に勤勉だなと、本当に長い時間を働くなと日本人を見て思います。
Yeah, who are not Japanese, we see you Japanese people as one of the most laborious and hard-working people on earth.
私は日本人ほど勤勉な人はいないなと思うぐらいなんですよ。日本人をそういうふうに私は見ます。
In fact, we admire Japan a lot because of that.
ですから世界の、まあ、いろんな人たちが日本人を尊敬していますね。
But along with working hard, we know that Japanese people are very tired.
でも日本人の人たちは疲れているだろうなと同時に思います。
It's a very natural thing. If you work hard, you get tired.
時間を長く働く民族であれば疲れるのは当然ですね。
And the hard work that you do sometimes require from you a long draining life. That sucks everything from you.
長い時間働くっていうのは、やっぱりどこかで、この飢え渇きを覚える人生を生きるようになる。これも事実でしょう。
And the question comes, when am I going to have some rest?
そうしますと、どこで休息を得るのだろうかという質問はあるわけですね。生じるわけです。
And I will kind of give you a brief overview of what God intended for us in terms of rest today.
で、今日はこの安息ということに対してですね、神様がどういう安息を与えてくれるのかということを見てみます。
In the first place,We need to go way back to the book of Genesis.
まず、
the very beginning of the story.
旧約聖書のスタートは創世記から始まるわけですよね。創世記から安息について書かれています。
God created the universe.
神様がこの全世界、宇宙を作られたわけです。
He created everything.
すべてを作られた、創造されたんです。
He created the earth.Animals, everything.
地球も作られて、そこに動物も、そこに入る植物も作られたわけです。
So when you read the first chapter of Genesis and second chapter, you have a pretty much clear summary of God's creation there.
ですから、一章を読み、創世記の二章を読むと、神様はこのようにすべてをお作りになったなられたんだという全体像が見えます。
You will find out that every step of God's creation, He said it was good.
で、ここで1日目、2日目、その最後の言葉がそれを良しとされた、良しとしたという言葉で終わっているんです。
He said it was tov, good.
それは良い、素晴らしいですね。良いと神様は毎日毎日見たわけです。
So every single thing that God creates, is very good at his sight.
そうしますと、神様の目には 創造の出来事は素晴らしいことだったんです。
Now, in chapter 2, you see a transition. Actually, end of chapter 1, beginning of chapter 2, Moses wrote a very significant thing there for us.
で、1章から2章にかけてですね、モーセは意図的に大切なことをここで書いています。
After the 70 stages of creation, after the sixth day, God rested.
7日目という出来事が2章に書かれているわけですが、この6日をかけて神様が創造した、それが1章ですね。しかし7日目に神はその日をこの聖なる日、休みの日とされたということです。
I believe God worked very hard.In creating the whole thing that he created.
皆さん、もし神様がすべてをお作りになったその6日間の中、それは大変な出来事ですね。内容がものすごい内容です。
And then he, the seventh day, he sanctified it and made it a day of rest.
そして2章の最初はこの7日目にすべての技を休まれた。そして7日目を祝福してこの日を聖であるとされたとあるんです。
But what does the word rest means for God?
それでは神様にとって休みっていうのはどういう意味を持つんでしょう。
Does he need rest?
神様は休む必要があるんですか。
What rest really means?
神様にとって休みっていうのはどういう意味なんでしょう。
Even Jesus Christ, in one of the Gospels, he said,My father works to this very day.
イエス様はですね、私の父親、それは神様のことですが、神様は毎日働いておられるという表現を。
But you see, the end of chapter 1 of Genesis and then chapter 2, there is another focus in creation there that's really beautiful.
で、この一章の内容というのは、だんだんだんだん素晴らしいこの神様の良いもの良いもの良いものとこのフォーカスが動いてまいります。
Yeah, the emphasis on chapter 1 is the entire creation, but the emphasis in chapter 2 is human beings like you and me.
そして、実はこの神様の創造の頂点であるのは人の創造なんですね。皆さん一人一人の創造、これが神様の創造の頂点に来る。
Yeah, it seems like Moses wanted to make it very clear. We are really important at God's sight.
ですから、モーセがこの書を記録したときに、モーセは人の存在というものは神にとって尊いものなのだというメッセージがあるわけです。
And therefore, he starts to describe our creation, me and you, through Adam and Eve.
で、そして2章の中で実はアダムとエヴァの創造、それは私たち人の創造が描かれています。
So I believe that the rest of God is made for our own rest sake.
実は神様が7日目を休まれたっていうのは、それは神様のためじゃなくて私たちのためにその日を定めてくれたということです。
God restedSo we could live a life just like Him lives, with rest.
それはですね、神様が休みを与えてくださった。神様もこの7日目休まれたように、私たちも休みを楽しむんです。
There is one thing in the teaching of the Bible that we call the cultural mandate.What does it mean is God gave Adam and Eve a command to work for Him.
神様がこのアダムとエヴァに何を命じたのでしょう。
And that mandate.Related to the entire creation, God said, "Take care of this whole thing that I created. It's all yours. You are going to work for me in this whole thing."
神様がアダムとエヴァを創造して、そしてこの動物たち、この地上を支配しなさいと命じたんです。
And this God intended for Adam and Eve, and therefore He said that they should procreate and multiply. He intended for humankind to really enjoy what He created for us.
神様が人に命じたのは、このあなた方は、あなた方はですね、増え広がりなさいと言われたんですね。それは、神様の作られたものを本当に喜びながらなんです。
So it's like that. Adam, have fun, man. Work, having fun. You know, give the names of the animals, having fun. You don't need to click your watch 8 o'clock and work until 10 p.m. Just have fun.
まあ、この2章の内容を見るとですね、アダムよ、お前は名前をつけていいんだよ。そして、あなたは本当に喜んでいいんだよ。私の作ったものを喜んでいいんだよ。もうそういう内容だと思うんですね。夜中まで働くという概念ではないんです。
Yeah. And, Adam, you have 100% of your intelligence here working. Just create new things, you know, build things. And start getting to know the entire thing that I created.
そしてですね、このアダムに対してですね、私が作ったものも喜ぶことと、それから想像の力っていうのを与えてるんですね。想像力です。そして、そのさ、ちょっと忘れましたけども、いやいや、continue.
There was only one thing that God put in that command.
で、一つのことを神様は命じたんです。
He put Adam and Eve to test.
その一つのことっていうのは、テストを与えたんですね。従うかどうかです。
It's called in, if you go to a school of the Bible, theology, they will call it the covenant of works.
それはですね、この covenant of works、これをしてはいけないという契約なんですね。
So God told them, listen, you can do everything you want. Have fun.
何をしてもいいよ。思いのまま食べていいよ。とこまず言ったわけです。何をしてもいいよ。
But you see that tree over there?
でもあの木を見てごらん。
That tree is special.
あの木は特別なんだ。
You may eat of everything that you find.
あなたがこの道、あなたが周りにあるすべてのものを食べていいよ。
But my test for you is this. Don't eat from that tree.
でも私のテストはあの木からは食べてはいけないよ。
Because the very moment you do it, you disobey me.
それはあの木から食べるということはあなたは私に聞き従わないということだよ。
And as soon as you break this covenant, you break your friendship with me.
そしてあの木から食べるということはあなたは私とのこの約束関係が壊れるということだよ。
Guess what?
何が起こったんでしょう。
They ate it.
ところが彼らは行って食べてしまったわけですね。
They disobeyed God.
そして神様が言ったことを守らなかったわけです。
And that relationship was broken.
だから神様との関係がもう壊れてしまったわけですね。
They lost their friendship.
そこにこの友情関係、神様との信頼関係を失ったわけです。
And Adam and Eve, as soon as they disobeyed God, they knew that the separation began to happen.
実はアダムもエヴァもそうですね。私たちはこれをした。神様からもう離れてしまったという彼らもその思いを持ったんです。
The first thing they did was try to hide from God.
で彼らがまずしたのは神様から離れて隠れたんですね。
And let me put this in terms that we understand as us, you know.
こういうふうに表現すればみんな理解するでしょう。
You saw children here, but you were a child once in your life, right?
皆さんもかつて子供の時代があったわけですよ。今も子供がこの中にいるかもしれません。
Remember when you did something that your dad or mom said, "Don't do it"?
皆さんのお父さんお母さんがしちゃダメよっていうことをしたことあるでしょう。
What did you try to do?
皆さんその時何をしましたか
？Hide.
皆さんやっぱり隠れるですね。隠れる。
Yeah, I don't know if I mentioned this last year, but If I did, you may forgot, so I will say again. When I was a kid, every time I disobeyed my dad,
まあ私はですね、前回来た時も話したかもしれませんが、よく覚えてないんですが、私は子供の時、もうあらゆることをしてお父さんの命令を守らなかった人間なんです。
I would climb an avocado tree that was in the backyard of my house.
家の後ろにあるですね、まあ大きい木にも登ったし。
Very tall. And I would go up and up and up to hide from my dad.
とにかくお父さんから見えないようにですね、上の上の上の方まで登りました。
But you know what?
何が起こったでしょう。
My dad would come back from work.
でお父さんがですね、仕事から帰ってきて、
And my mom would tell him what I did.
でお母さんがですね、あの子はこんなことしたのよとお父さんに言ったんです。
That's what mothers are for, right?
まあお母さんはその役目があるんですね。お母さんはその役目があります。
And then my dad would come under the tree.
そしたらお父さんはですね、私が登ったその木の下に立ったんです。
And say, I know you are there.
それでお父さん言うんですね、お前この上にいるだろう。
And I know two things.
そして二つのこと知ってるよ。
First, you are afraid of dark.
お前は暗闇が嫌いだろ。
Second, you're gonna get hungry.
二つ目、お前はそこにいたらお腹が空くぞ。
So, no problem. I'll be waiting for you to come down.
で、だから私はここで待ってればいいだけだよ。お前降りてくるだろう。
This is basically what broken relationships are.
で、そういうふうに。実は関係というのは壊れていくわけです。
If your relationship with God is not right, you are doing exactly that.
神様との関係が良くなら、この悪ければ隠れたいと思うわけですね。
You try to look good before God, it doesn't work.
で、自分は神様の前にこの良い人間でありたいと思ったとしても、
You try to take 10, 12 showers a day to look clean, it doesn't work.
またですね、毎日この10回シャワー浴びて神様の前に清いものとして立とうと思ってもうまくいかないんです。
Anybody in a broken relationship with God is hiding from Him.
でも、どんな人も神様との正しい関係がないなと思えば、まあ、本当に神様から離れようとするんです。
Because they don't know how to approach God, you know.
神様にどのように接していいかわからないからです。
That's why God approached Adam.
ですから神様がアダムに語りかけたんですね。
And he came to Adam and said, Adam, where are you?
お前はどこにいるのか?
Well, you know, God knows everything.
実は神様はすべてご存知です。
Of course, he knew where Adam was.
アダムがどこにいるのかも知ってます。
Why did he ask, where are you, Adam?
じゃあなぜ神様は知っているのに、アダムどこにいるのかと聞く必要があるんでしょう。
Because in our broken relationships with God, God is the one who starts to build a new relationship.
それは壊れた人間関係を神様は回復しようとしているということのメッセージなんです。
This is God's love.
神様の愛がここで現れます。
God didn't have any problem if he didn't care about Adam and Eve anymore. They disobeyed and they were already punished for that.
皆さん、本当に神様がアダムとエバがこの神様から離れていこうが、それは神様にとってはそれは本当のこと言えばどうでもいいことだったわけですね。
But you know, God loved Adam and Eve.In such a way that he went after them.
でも神様はこのアダムとエバを愛してアダムとエバのいるところに行ってくださったわけです。
So remember when I said about the cultural mandate?
で文化的なこの命令ということを考えますと
Now there is another mandate that we find in chapter 3 of Genesis. It's called the evangelistic mandate.
そして実は三章というのは創世記の三章に実は福音についてのこの隠れたメッセージがあるんです。
After God spoke with Adam and Eve and the serpent, God gave the first message of the gospel to them there.
ここでアダムが出てきますね。神様が出てきます。そしてサタンの象徴として蛇が出てきます。
In Genesis 3:15, we read that God is promising that a man born of a woman in the future would smash the head of the serpent.
それは3章の15節ですが、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。
That is the very first time in the Bible that we hear something about a savior, someone who would make that relationship work again.
実はこの15節のメッセージは、この女性の子孫の中に救い主が生まれていって、その救い主はサタンの頭を踏み砕くというメッセージが隠れているわけです。
But you know, the consequence of that disobedience changed entirely the state of rest of Adam and Eve.
この神様から離れてしまったというものがですね、大きなこの結果をもたらしていくんです。アダムとエヴァの生涯にですね。
From now on, their life would be very hard.
まず彼らの人生は大変な人生になります。
So instead of having fun in the beginning, now they really need to work hard.
もう最初は楽しんでいいよっていう人生観から、これからは汗を流しながら働かなければならなくなるんです。
God promised a savior, God also told Adam and Eve how hard their lives would be.
そしてこの3章の後半ですが、本当に彼らは汗を流して職を得なければならない、苦しんで職を得なければならないとあります。
So God said, because of your disobedience, the land will be cursed.
まず17節の真ん中ですが、土地はあなたの故に呪われてしまった、あなたが聞き従わなかったから。
You need to work very hard to eat.
あなたは一生苦しんで職を得なければならない。
And these will be all days of your life.
これが毎日毎日続くんだよ。
Even when you work hard in the field there with, you know, with the plantations of rice and soybeans and everything, it will be so hard you need to take care of all the dirt and the thorns and everything.
18節ですが、土地はあなたのために茨とアザミを生じさせ、あなたは野の草を食べなければならない。本当にこの土地というものが、彼らは労力をこの費やさなければ収穫物が得られなくなったわけです。
And verse 19 in chapter 3 of Genesis says this: By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from itYou were taken, for dust you are, and to dust you will return.
19節の言葉、あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから捕らえたのだから、あなたは地だから地に帰らなければならない。
And God even added to Eve how painful it was going to be for her to have children.
またエヴァにですね、本当にこう子供を産む苦しみが与えられます。
In other words, life after Adam and Eve's disobedience became very, very hard all over the world.
このアダムとエヴァが罪を犯して生きたということ、それがこの私たち人の生き方に影響して、このような状況の中に私たちも置かれているわけです。
Sweat.
まず汗が流れますね。
And tears.
涙が流れますね。
Pay your bills.
請求書を払わなきゃなりませんね。
You know, but also spiritually, life became very hard for every human being.
でも霊的な状態も同じですね。本当に人は大変なこの状況に今置かれているわけです。
So that's why salvation and rest.Have the same meaning.
ですから神様が与えようとする救いと、それから安息というものが 同じレベルで私たちに提供されるんです。
We are working hard and physically tired.
皆さん仕事に疲れて肉体的に苦しみますね。疲れます。
But there are millions and millions and millions of people today working hard spiritually and going nowhere with that.
で、実は日本の人たちもそうでしょう。本当にこんなに仕事してんのに、こんなに仕事してんのに、このそういうことに気づかない、霊的に自分がどんなに植え替えているか知らないんですね。
From Brazil, where I was born, to West Africa, where I go, to Asia, where I go, to Russia, where I go, I find people trying to connect with God very hard, and they do not succeed.
で、私も南アメリカで育ちましたし、こうアジアに行ったり、ロシアに行ったり、アフリカに行ったりして感じることは、彼らも一生懸命仕事をして、そしてこの神様につながろうとする人がたくさんいます。
Because they don't find rest.
安息を求めているんですね。
Because they don't find peace in their hearts.
それはこの平安がないからですね。
Because they are restless.
そしてこの安息がない、そういうイラつきの中にいるんです。
When God have his people from the wilderness to the promised land, God is telling something to them. I am pointing you to a day of rest.
で、このイスラエルの人たちがアラノの40年間から約束のうちに入る、その時点においても神様は彼らに安息日、1週間に1日休むように命じておられます。
For those who were here Friday, you will remember. For those who not, I will tell again the analogy that I brought about the PowerPoint presentation.
まあ、パワーポイントの話を金曜日したんですね。こういうふうにパワーポイントの話をしました。
Yeah, the PowerPoint presentation, when you project something there, you are projecting an image.
パワーポイントで何か映し出すものはあるイメージを表しますよね。
It's just an image. It's not the real thing.
イメージであって、それが本物ではないんです。
Somehow, the Old Testament is a PowerPoint presentation. It's pointing...to a day of rest.
実は旧約聖書もこうやってこのパワーポイントのようにこの人の安息を指し示しています。
So when they entered the promised land, that was a projection of what God was promising in the future.
で、約束地に入ったっていうことのその出来事そのものが将来人に与えられていく安息というものを指し示しています。
So the other thing that I said Friday, I'll repeat today for those who are not here, is this. There is something interesting about the name Joshua.
金曜日に話した内容なんですが、ヨシアという人の名前には意味があります。
So Joshua is the Hebrew name for Jesus.
実はヨシアというのはヘブル語なんですね。そしてイエスを表すヘブル語なんです。
And Jesus is the Greek name for Joshua.
そしてイエスはこのギリシャ語なんですが、ヘブル語でヨシアという意味のギリシャ語なんです。
So next time you pray, feel free to pray, O Lord Joshua.
ですから皆さんですね、ヘブル語を使ってですね、イエス様っていう代わりにですね、お主なるヨシアよと祈ってもいいんですね、ギリシャ語、ヘブル語です。
Because this is indeed his name.
同じ意味なんです。同じ意味なんです。
And Joshua means God who saves.
そしてヨシアっていうのはどういう意味かっていうと、この神様は救い主だという意味なんですね。
God the Creator who became a Savior to us. This is the name of Joshua.
この創造された神様が救い主だという意味なんです。
So Joshua in the Old Testament is a PowerPoint picture of Jesus in the future.
ですからヨシアの人生そのものが将来起こっていくこの救い主の出来事をパワーポイントで。
And when Joshua took 4.5 million Israelites into the promised land, that also illustrated what salvation is meant to be in the future.
この大群衆ですよね、このヨシアは約束の地に連れて行くんですね。その道筋が将来起こってくる救いの道筋になるんです。
But the promised land, also we call it Canaan, is just a temporary illustration.
で、彼らが入るカナンの地っていうのは、この時のこの一時的な場所ですね。
Now let's go to the book of Hebrews, the text that we read, and I will finish there.
今日読んだヘブルの手紙4章ですね。
Chapter 4, verse 6, the author says, For if Joshua had given them rest, God would not have spoken later about another day.
4章の6節ですが、こういうわけでこのその安息に入る人々はまだ残っており、前に福音を説き聞かされた人々は不従順の上に入れなかったのですから。
So in verse 9 he says, There remains then a Sabbath rest for the people of God, for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his.
9 と10を読んでいます。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。
So, Jesus becomes the eternal rest that we need.
イエス様は、この私たちがこの安息を入ることができる、それが目的がイエス様なんです。
Only in Jesus we find that rest that we are anxious to receive in our souls.
イエス・キリストを信じる者が、それが神が与える安息そのものを受け取ることができるんです。
So this is the second Joshua.
で、これが第二のヨシアだからです。
Yeah, Jesus is our second Joshua.
ヨシアはですね、この第二のイエスなんですね。
Jesus knows that we need that rest.
イエス様が私たちはその安息に入ることを願っています。
He knows that we are tired.
皆さんは疲れていることを神様は知ってますよ。
He knows that we are hungry.
皆さんがお腹空いていることを神様は知ってますよ。
He knows we are thirsty.
皆さんが喉を渇いていることを神様は知ってますよ。
He knows we are frustrated with a lot of things.
そして人生うまくいかないで、焦ってしまうあなたがいることを神様は知ってますよ。
And He knows that we are trying to hide from God for a long time.
そして神様から離れて隠れている、そういう状況にあなたがいることを神様は知ってますよ。
I noticed that it's become very common everywhere I go, the use of a backpack.
私はですね、日本に来て特にバックパックを持って歩いている人にたくさん出会います。
No, students have their backpack with computers, books and everything.
学生はですね、バックパックの中にコンピューター入れてる人もいるでしょうね。
I have my backpack loaded with computers, books, cameras.
私もコンピューター入れて、それからあとカメラも入れてですね。
It's a common thing in life.
今福原さんの差し示した話だけども、
Now you have that.
それは普通です。普通の習慣ですよね。
Yeah, you have that really heavy backpack, and you get to the train.
もう重くなってもですね、それを平気に担いで電車に乗るわけです。
What a relief when you take it down and put it there.
で、電車に乗ってですね、これを取ってですね、下に置いたり上に置いたりすると軽くなるでしょ。
The analogy that I have for you now is that we, in our lives, we carry our own backpacks.
で、このことは皆さんも気づいてほしいんですね。どんな人もバックパックをこの担いで生きているような、それが人生の姿だということです。
Yeah. And those backpacks are filled with all the bad things that we carry from childhood until today.
そして皆さん気づいてほしいんです。子供から悪いものを悪いものをバックパックの中に入れて私たちは生きていたということです。
Broken relationships.
まず壊れた人間関係があります。
Bad things that you did to your best friend and never had a chance to fix it.
もしかすると良い友達に向かって悪口を言ってしまったり、もう回復できない人間関係を引きずる人もいるでしょう。
Abuse.
またはアビュースですね、虐待を受けた人もいるでしょう。
Bad habits.
悪い習慣を握って生きている人もいるでしょう。
Really bad choices you made in your life.
人生の中で本当にあんなことをしなきゃよかったなっていう決断をしたこともあるでしょう。
And everything is there, very heavy on your shoulders.
ですから皆さんも重い荷物を持って歩いてんじゃないですか。
Jesus, our second Joshua, wants us to get rid of that load.
で、実はですね、イエス様は第二のこのヨシアとして来られて、そして私たちはそれを置いて一緒にイエス様と生きることを願っているんです。
So in Matthew chapter 11, verse 28.
ですからマタイの11章というところにはこのような言葉がありますね。
Jesus, knowing of the heavy load that we carry, he made us an invitation.
ですから11章の28節ですが、私たちは荷物を持って疲れているんです。
And I will read, and Pastor will read after me.Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.
イエス様の言葉ですね。マタイ11の28。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest.For your souls. For my yoke is easy and my burden is light.
私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。
Do you get it?
皆さん分かりますか?
Are you burdened today?
皆さんはどうですか? 重荷を持って生きている方いらっしゃいますか?
Are you tired?
疲れている方いらっしゃいますか?
You know, there is nothing wrong with working hard.
何も長時間働くことが悪いと言ってるわけじゃないんです。
In fact, the Bible talks a lot about people who don't work hard.
むしろですね、聖書はですね、この働かざる者は食うべからずとも言ってるわけですよね。
So, continue working hard.
ですから、本当にこう情熱を持って仕事をすることはいいことですね。
But remember why you are working.
でも仕事をしているときに覚えてほしいんです。
What is the purpose of your life?
この私の今の人生の目的は何なのか。
What is the purpose of working from early morning to late night if you don't have a purpose?
もし朝早くから夜遅くまで働く理由がなければ、どうなんでしょう。
Because if you surrender your life to the God of rest,
神様は私たちに安息を与えてくださる神様ですね。だからその神様に人生を委ねて生きようとするならば、
All your hard work will be light.
多くのですね、この多くのこの重労働も軽くなるんですね。
I remember I was 22 when I became a believer in Jesus.
私は22歳でイエス様を信じました。
And I was working very hard.
で、その時一生懸命仕事をしていました。
I was my ambition was to become a millionaire by the age of 25 or 30.
私のその時の願いは25歳か30歳までに億万長者になろうという目的で私は生きていたんです。
And I was getting there.
でそこにいたんです、そこにいたんです。
I was making a lot of money.
だからたくさんのお金を私は稼いでいました。
But I didn't have purpose.
でもその目的がなくて稼いでいたんです。
All the money I made was going to drinking, partying, drugs and other stuff.
だからですね、目的ないからお金はたくさん稼ぐんだけど、それを使って悪いことですね、酒を飲んだり、それからドラッグを買ったりですね、もう本当に悪いことに悪いことに使ってしまうわけです。
Then I would wake up the next morning drunk and having to work harder to pay what I was using.
ですからですね、次の日ですね、起きると頭痛いしですね、でも今日も仕事をしてお金稼がなくちゃと思ってそれを繰り返しているわけです。
What's the purpose?
そうすると目的は何なんでしょう。
It was one day when Jesus came to my life and I had rest.
で、私はその時イエス様を信じたんですね。そして私はこの安息をいただいたんです。
I didn't have to work hard to prove that I was good.
私は一生懸命働いて、私はいい人間だと、もうそういうふうに示す必要がないことに気づきました。
I didn't have to work hard to impress anybody.
私が一生懸命働いて、私は素晴らしい人なんだよということをこの伝えなければならない、そういう束縛からも解放されました。
Suddenly, working for me was a means to please Jesus, not myself.
そして私はですね、本当にこの仕事を通して、神様に喜んでいただこうという生き方に変わったんです。
But God had another plan for me.
そしたら神様はですね、私に違った計画を与えてくれたんです。
He wanted me to be a missionary.
お前は宣教師になりなさいよと語りかけてくれたんです。
So I quit my job.
だから私はその仕事を辞めました。
And here I am.
で、今、宣教師として自分がここにいるわけですね。
Believe me, I've been working harder as a missionary than before.
で皆さん信じてください。今宣教師になりましたけども、私はかつて以上に私は熱心の思いで今神様に仕えています。
But I tell you one thing.
でも一つのことを言います。
I have so much fun.
でも本当に喜びがたくさんあります。
Because I have purpose.
それは目的がある人生だからです。
Every single night before going to bed, I know that I pleased Jesus.
で私は毎晩ベッドに入る前に、あ、この日もイエス様を喜んできたな、イエス様に喜ばれる生き方ができたな、いつもそう思います。
When I was preparing this message, I came across a thought that I never had before.
実はこのメッセージを準備しているときに思いつかなかったのが急に頭に浮かんだんです。
I live a good retirement lifeAfter I became a believer in Jesus.
私はですね、このイエス様を信じたので、そして私はいつかですね、本当に良いこの退職生活を送るなという思いなんです。
Because in Jesus, if I die today, I am happy.
イエス様は信じているので、私はかつて仮に今日死んだとしても、私は喜びなんですね、イエス様を信じているので。
Because I know what I have done up to this date was for him and he is receiving the glory.
そしてイエス様を信じてから生きた人生を振り返るとですね、仮に私が今死んでも、あの私が生きた人生を悔いることないんです。
But if I get up,Alive again tomorrow morning, I am happy to.
で、私はですね、そういう思いで寝るんですけど、朝起きて命が与えられますから、この一日喜びでいっぱいなんですね。
Besides having to spend 10 hours in an airplane tomorrow, I am pretty happy.
明日ですね、私は10時間飛行機に閉じ込められてアメリカに帰るんですね。でも明日も幸せです。
Because I rest in Jesus.
それは飛行機の中の10時間でも神様の中でイエス様の中で安息があるからです。
Now it's not because of me, but I will close with a question for you.
で私はこのことをこのメッセージを皆さんへの質問で終えます。
How is your rest?
皆さんの安息はいかがですか。
How happy are you in Jesus?
皆さんはイエス様にあってどれだけ幸せな人生を生きていますか。
What is the purpose of your life?
皆さんの人生の目的は何ですか？
I'll leave you with that question.
このことを皆さんに質問として投げかけたいんです。
Let us pray.
ではお祈りをしましょう。
Father, we thank you for this day.
この日をありがとうございます。
And again, Lord, I thank you for the awesome game last night.
昨日素晴らしいゲームを見ることができて感謝します。
And I thank you, Lord, for this amazing church here today.
またここに神様が建ててくださった驚くべき教会があります。
So many new faces.
今日もたくさんの新しい人に出会いました。
And your presence is here with us all over.
神様のご臨在がこの場所にあふれています。
I pray also, Lord, for those friends of ours who are restless right now.
神様、私は今、私たちの周りにいる本当に安息に入っていないそういう人のために今祈りに導かれています。
For those of us who are really tired of trying to connect with you.
本当に神様、疲れてまた重荷を持ってきている人。神様は言います。神様に結びつくことができるように。
And I pray for them, Lord.
本当にそういう人たちのために祈ります。
So that they will see how easy it is to rest in you.
願くはそういう一人一人が本当にイエス様にを信じてイエス様にあって平安をいただくことがどんなに簡単かが気づくことができますように。
I pray, Lord, that they will visualize what I see in front of me right now.
今日もここにおられる一人一人が本当に私が語ったことが明白に見えることができるように。
A number of people here with heavy loads, unloading their loads at your feet.
そして神様、今日私は思い浮かべます。多くの人たちがここにいる人もそうです。重荷をイエス様の足元に置いて軽くなって生きることができますように。
So Lord, if it's really difficult for them to unload, would you please?Help them to unload right now, Lord.
神様、ある人にとって荷物を置いて神様に委ねて生きることは難しく思います。でも本当にこのことをすることができるように助けてください。
Help them to come to the end of a very tiresome journey.
神様、本当に重荷を持って生きる人生を止めることができるように助けてください。
Lead them, Lord, to that.Place of peace, that place of righteousness, that place of glorious joy.
神様、どうか一人一人が平安の人生を生きることができるように、また神の前に正しくされた人生を生きることができるように、神様祈ります。
Bring to them, Lord, that sense of rest forever.
本当に神様が与えられる安息、究極的な永遠の安息を一人一人が選ぶことができますように。
And for all of us, Lord, I pray that your Holy Spirit be working in
our hearts right now. 一人一人の心に聖霊が働いてくださるように。
And I pray that your Holy Spirit be strengthening our faith.
聖霊が一人一人の信仰を強めてくださるように。
And giving us the rest that we also need.
私たちに必要な平安を与えてくださるように、安息を与えてくださるように。
Because your Son Jesus is our Sabbath.
イエス・キリストこそ私たちの安息です。
He is our rest.
イエス・キリストこそ私たちの私たちに休みを与えてくださる方です。
I pray this in His name. Amen.
イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。
Amen. Thank you. Thank you.